清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。日中関係が破局に進んでいく昭和40年11月10日、突然中国に文化大革命の大旋風が巻き上がった。翌年昭和41年5月12日、松村は83歳の身も厭わず夜たび中国に渡った。次々に打ち出す佐藤内閣の中国政策、それに応じて次々に破棄されていく貿易、このまま進めば日中国交正常化の夢が断ち切られてしまう心配があった。切れてしまえば国交回復は遠い彼方に去ってしまう。何としてでも切らしてはならなかった。中国の佐藤内閣非難は岸内閣の時よりも激しく鋭かった。それに対して松村はキリッとした調子で跳ね返した。佐藤首相は日本の首相でございます。私は日本人でございます。日本人の私の前で日本の首相の非難をすることは断じて許しません。あまりに強い松村の語気と気迫に押され、習首相はじめ中国の人たちは息を呑んだ。いつもニコニコと丁重な物腰の松村であるが、怒ると迫力があり相手を震え上がらせた。松村先生が怒ると怖くて震え上がる。さすがに古い政治家だ。政治家たちや新聞記者は口々にそう言っていた。その怒りを中国側にぶつけたのである。松村は新生中国を着々と建設していく中国の首脳たちに敬意を表していた。だからといって中国側の考え方を無条件で受け入れたのではない。中国側の首脳と会談するときはいつも日本人としての立場を忘れず、言うべきことはとことんまで主張し、毅然たる態度で接していた。特に70歳を過ぎる頃から、一度引き受けたことは寝ても覚めても忘れず、必ず引き受ける代わりにすぐには相手の言うことに同調しない癖があった。こう言えば賛成するだろうと思って切り出しても、いやそうではございませぬと言ってから延々と自説を主張した後、同調するといった調子であった。習首相との会談にもこの調子で、いや日本ではそうではございませぬと日本の立場を主張していた。日本人としての自負心、それが佐藤首相の弁護となったのである。松村は中国民族の優秀性を認めていたが、中国民族に負けない日本人の優秀性に自信と誇りを持っていた。だからタカ派の連中が中国と国交を開くと思想的に侵略されるというたびに、優秀な日本人がいくら外国から思想攻撃をかけられてもたやすく洗脳されるはずがないと笑っていた。松村が日頃親しくしている新聞記者に山崎陽がいた。昭和37年から2年間香港特派員として働き帰国した。早速松村のところに挨拶に行った。山崎は香港で勉強したことや中国問題について語りながら、 中国民族は非常に優秀な民族ですねと言った。途端にニコニコ笑っていた松村の顔色が変わり、大きな声が飛んだ。日本民族も同じように優秀な民族だ。ただならぬ鋭い語気と気迫に山崎記者は縮み上がった。松村が中国の首脳たちに見せた態度もこのようなものであったらしい。だが習首相との友情はこのようなことで崩れるものではなかった。互いに尊敬し合い、簡単相手らす仲であった。それよりも利権や権力にとらわれず、ひたすら日中正常化に命を懸けている松村の熱意と努力に深い信頼を寄せているからであった。松村の訪中で日中間をつなぐ鶴は残ったものの、その後はますます冷えるばかり。鶴は水分のない形だけのものになっていった。その上、松村を憤らせ悲しませることが続いた。高崎辰之助の後継者として貿易面を担当していた岡崎嘉平太は全日空の社長をしていた。たまたま四国の松山沖で全日空機の遭難事故が起こった。かねてから日中問題に奔走していることを快く思っていなかった佐藤首相は岡崎に爪腹を切らせた。岡崎は全日空の社長を辞任した。時を同じくして竹山雄太郎が静岡県知事就任のために代議士を引退し、松村のグループから離れていった。同じ主義主張を持っていた同志が佐藤内閣の政策に加担していても不満や愚痴をこぼさない松村であった。党内の高派から何と罵られても、右翼の嫌がらせがあっても毅然として、後ろを振り返るな、前を見ろと同志を励まし続けていた。5人の同志や岡崎ら LT 貿易の関係者たちは、そうした松村の言葉と姿を何よりの力強い支えとして結束していた。その中の一人が抜けてしまうことは、何と言っても悲しく寂しいことであった。松村は何度も竹山を説得した。しかし竹山の決意は固く、去っていった。悲しみに暮れる松村に追い打ちをかけるようなことが起こった。昭和42年の秋、佐藤首相は自ら台湾を訪れ、日台友好関係を強調。続いてアメリカに渡り、ジョンソン大統領と中国封じ込め政策を高らかに謳った。アジア諸国が中共からの脅威に影響されないような状況を作ることによって、アジア地域の政治的安定と経済的繁栄を促進させるという内容である。松村は両手の拳を震わせて怒った。中国を封じ込めるためにベトナムに派兵して戦争を拡大させているアメリカ、そのアメリカに加担してベトナムを援助し、台湾に多くの援助を与えて中国を怒らせている日本、それでアジア地域の政治的安定ができるものか、日本人としての自主性がないのか。がぜん中国の怒りは、日中友好の貴重なツルである LT 貿易と日中友好促進を果たしている新聞記者たちの上に現れた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。